レスナーの皆さん、ユースです。今日の見出しは、レートリオ官邸は国民の満足度が政府のより良い仕事への熱意を刺激すると述べた。国連兵は維持活動モノスコに勤務する。第二トポリの職員は全員安全。最初のニュースです。大統領官房議定報道メディア担当副官のユスフ・パルマダ氏は、プラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカブミン副大統領の政権の100日間の取り組みに対する国民の満足度の高さは、政府がパフォーマンスを継続的に改善し、国民の期待に応えるための動機となると述べました。ユスフ・ファルマナ氏は水曜日ジャカルタでの声明で、政府はプラボー・スビアント大統領と赤白内閣の任期最初の100日間の業績に対する国民の満足度が高いことを示す調査結果を歓迎したと説明しました。リトバンコンパスとインドネシア政治指標が実施した調査によると、政府のパフォーマンスに対する国民の満足度はそれぞれ80.9% と 79.3% と記録されました。同氏によると、この結果は国家の優先課題の実施において、政府が講じた措置に対する国民の信頼と支持を反映しているということです。ユス氏はまた、この調査の結果は政府がパフォーマンスを継続的に改善するための原動力となると述べました。そして政府の業績に対する国民の支持に感謝の意を表しました。次に、インドネシア共和国外務省報道官のロリアンシア・スミラット氏は、今後民主共和国の国連平和維持ミッションモノスコに勤務するテニトポリの隊員は全員安全な状態でやると述べました。ロリアンシア氏は火曜日ジャカルタでの短いメッセージで、職員全員が健康で安全だと述べました。年は現在、インドネシアはインドネシア国軍とインドネシア警察の合同要員1051人を国連平和維持ミッションモノスコに派遣していると説明しました。年によると、インドネシア政府は今後民主共和国の情勢の進展を深い懸念を持って注視しているということです。そして現地の状況の進展を注意深く監視していきます。今後民主共和国で武力衝突が発生しています。トルコのアナドル通信社は、 M23 反乱軍が1月26日日曜、今後のキンシャサ政権を支援する連合軍が空港で爆弾を積み込んでいるとの口実でコマチョークを封鎖したと報じました。次に、住宅居住地域省は、補助金を受けた住宅開発業者に対し、環境に優しいグリーン建築証明書を取得するよう奨励しています。環境に優しい住宅の建設は、特に健康面において居住者に快適さの面でも付加価値をもたらします。住宅居住地域省の居住地域局長イトラヌール氏は、水曜日ジャカルタで、政府は予算が許す限りインフラ、施設、学校事業の支援を提供し、グリーン建築証明書を持つ補助金を受けた住宅開発業者にはより大きな割合の支援を行っていると述べました。住宅居住地域省は、300万住宅計画では廃棄物管理に注意を払う必要があると述べました。住宅居住地域省の農産住宅局長イムラン氏は、300万住宅プログラムの実施には家庭ごみの管理にも注意を払う必要があると述べました。廃棄物を適切に管理することで、生活数で健康的な居住環境を作り出すことができるだけでなく、福祉の向上や良好な生活文化の構築にもつながります。次に、インドネシア共和国の杉尾の外相は、中国の今日正月2576今日では単なる記念行事ではないと述べました。杉尾の外相は、今日正月は兄弟愛を強め、団結の精神を強め、より良い未来への新たな希望をもたらすきっかけでもあると説明しました。インドネシア最高儒教評議会の公式 YouTube アカウントで放送された旧正月の 挨拶ビデオを通じて、水牛の外相は多様性を持つインドネシアは、国家としてのアイデンティティを強めるために団結が必要だと述べました。
Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya
memerlukan 宗教的、文化的多様性を持つ Indonesia は強い国家アイデンティティを築くために団結を必要としています。連結がなければ、ここは分裂し、不安定になり、すべての関係者に損害を与える可能性があります。したがって国家の統一、宗教の調和、平和な生活を維持することは、社会において調和の取れた範囲した状態を作り出すために非常に重要です。外相はまた旧正月に1576婚事例が、すべての多元的なインドネシア国民に平和、繁栄、幸福をもたらすことを期待しています。そしてインドネシア国家の強さの基盤である寛容と団結の調和を維持するよう国民に要請しました。2576婚事例の旧正月のお祝いは、2025年1月29日水曜日にインドネシアの19島によって記念されます。最後のニュースです。インドネシア島インドはインドのニューデリーで開催された第3回インドネシアインド CEO フォーラムを通じてデジタル経済における戦略的パートナーシップを強化しました。このフォーラムは両国のビジネスマンがデジタル技術、電子商取引、製造、クリーンエネルギー、健康医薬品など様々な分野でより強力な提携関係を構築するための場です。1月28日火曜日、情報デジタル省のプレスリリースが引用したに、通信デジタル省のイスマイル事務所長は、インドネシアとインドの協力は世界で競争力の高いデジタルエコシステムを構築するための真の一歩だと強調しました。イスマイル氏は、インドネシアとインドはデジタル分野で大きな可能性を秘めた大経済大国だと述べました。このフォーラムはインドネシアがデジタルの未来に立ち向かう準備を整えているだけでなく、世界的な技術の発展に影響力を持ち、役割を果たす主要なプレイヤーになりつつあることの証明です。これでニュースを終わります。